クルーシャルポイント1、思いを霊につけると人知を超えた平安があり、命の道を歩むことができ、前に向かって前進することができる。アウトライン1、聖書の神聖な啓示によれば、2本の木、2つの源、2つの道、2つの原則、2つの終局があります。創世記2章9節、エホバ神はその土地から見て喜ばしく、食べるのに良い、すべての木を生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪知識の木とを生えさせられた。17節、ただし善悪知識の木からは食べてはならない。それから食べる日にあなたは必ず死ぬ。命の木は水の都で終わり、善悪知識の木は火の池で終わります。啓示録22章のすべての邪悪なものは、火の池と関係があります。ですから、二つの終局は水の都と火の池です。二つの源と二つの終局の間には二つの路線があり、それは二つの道となります。第一の木は、ただ命としての神を表彰し、他の要素の暗示はありません。第二の木は死としてのサタンを表彰し、知識、善、悪の暗示があります。神は単純ですが、サタンはとても複雑です。神聖な啓示によれば、知識はサタンであり、善はサタンであり、悪はサタンです。今日、この世は知識を礼拝する時代にあります。善悪知識の木の実を食べる前、アダムとエバは無知で知ることがなく、それゆえに罪がありませんでした。彼らが知識の木から食べた後、彼らの目が開かれ、彼らは知識を持つようになりました。それは罪でした。私たちは皆、罪を犯すことが罪であると考えますが、罪を知ることが罪であるとは考えないかもしれません。真の善は神ご自身です。ですから、神を獲得することは真の善を獲得することと等しいのです。金持ちの若い役人が主イエスのところに来て、彼を良い先生と呼んだとき、主イエスは言われました。マルコ10章17節から18節、なぜあなたは私を良いというのか、神お一人の他に良いものはいない。もし神以外に私たちが他のいかなる善をも獲得するなら、それは恐ろしいことです。もし私たちが神以外に良いものに触れるなら、これは私たちがサタンに触れることを意味します。第一の原則は命の原則であり、それに従って命の道にあるすべての人は神との接触を保ち、それによって一歩一歩神を追い求め、神を獲得し、神を所有し、神を享受して、最も満ち満ちた程度にまで至ります。第二の原則は死と善悪の原則であり、その中で死の道にあるすべての人は、意識的にであれ、無意識的にであれ、サタンに従い、それを通して神と神の命の道を拒絶し、サタンの仲間となって、死と永遠の滅びへと至ります。二つの終局は、人が神との関係の中で取る二つの道の二つの終着点です。新エルサレムは、神の命の道の最上で最高の栄光ある終局であり、ダイナミックな奨励であって、私たちが神を追い求め、神の愛と恵みに従って、彼を最も満ち満ちた程度にまで獲得するためです。火の池は、死と善悪のサタンの道の最悪で最も悲惨な終局であり、神のエコノミーに逆らってサタンに従う者に対する厳粛な警告となるべきです。それは彼らが死の道から神の命の道に転向して、神の義と公正に従ってサタンの永遠の裁きと永遠の滅びを逃れるためです。適用新人及び青少年大学生編。あなたは善悪知識の木から食べることが小さなこと、または少しぐらいであれば構わないことと考えてはいけません。善悪知識の木から食べることは、あなたを間違った方向にクリスチャンレースを後退させるのです。あなたを対処することでの神の意図は、倫理に従った善悪の原則から、 神に従った命の原則へと、神との関係についての彼の論理、考え方を調整することです。常識や文化に従うのではなく、あなたの思いを開き、思いを霊につけてください。命が霊から思いに分与され、あなたは神の霊によって導かれます。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。14節、なぜなら神の霊によって導かれているものは皆神の子たちであるからです。兄弟の証、修士課程を受験することを決めて勉強しているとき、なかなか勉強がはかどらず焦っていました。そして合格しないのではないかと不安になって、たびたび次のように祈りました。主イエスよ、3年間クラブ活動に熱中しあまり勉強してこなかったので、大学院の入試勉強は大変であまりはかどっていません。しかし就職活動をしていないので、もし合格できなければ大変です。合格すればなんとかなるので、とにかく合格させてください。当時中途採用はほとんどなかったので、大学院に合格できれば1年間就職浪人するか受験浪人する必要がありました。そのようなことをする人はいませんでした。このように何度祈っても何も平安はありませんでした。ある時祈った後、主が私に、あなたは私を愛しているのか、あるいは私の与える祝福を愛しているのか、と語りかけました。私は直ちに、そんな固いことを言わずに合格させてくだされば、いくらでもあなたを愛しますので、とにかく合格させてください、と答えました。このようなやりとりが3回ありました。そして毎回内側が不安で満たされていました。そして私は主を変えられないことを理解し、最終的に思いを霊につけて、主よ、私は悔い改めます。私の心の不順を許してください。合格してもしなくてもあなたを愛します。と祈りました。このように祈った後、すぐに人知を超えた神の平安が私を満たしました。同時に主が神学を導いてくださるという感覚を得ました。その後、周りのほとんどの人の予想に反して私は合格できました。大学院受験について私は必死でしたので、多くのことを学ぶことができました。 1. 主イエスに対して純粋な心を持つ必要があるので、主の外側の祝福を愛するのではなく、主ご自身を愛する必要がある。 2. 思いを霊につけると人知を超えた平安がある。この命の感覚の中で主の導きと祝福があり、前に向かって前進することができる。 3. 思いを肉につけて祈っても平安はなく、焦り不安などの死の感覚しかなく、導きも祝福もない。4. 宇宙の中心は命の木であり、私は神の定められたこの計画を変えることはできないことが分かりました。祈り、おう主イエスよ、私を対処することでの神の意図は、倫理に従った善悪の原則から神に従った命の原則へと、私の考え方を調整するためです。常識や文化に従うのではなく、思いを霊につけ、神の霊によって導かれることを願います。思いを肉につけて善悪知識の木から食べるなら、平安はなく、焦り不安などの死の感覚しかなく、導きも祝福もありません。思いを霊につけて宇宙の中心である命の木に来て、キリストから食べます。アメン。